611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
兄弟姉妹の皆さん、おはようございます。オンラインの方もサイトの方もおはようございます。今日から新しい章に入ります。私たちはコリント人への手紙第1を読みます。この一章を読んで皆さんどう思いましたか？今日は、ブラックレインの注意報が出ているので、この会場に来れなかった人がたくさんいると思います。でもオンラインで見てくださっていると思います。でもこの会場にも飢え乾いてこのモーニングデボーションに参加してくださっている方もたくさんいます。コリントの教会は飢え乾いた人々が集まる教会でした。このコリントの人への手紙、そして使徒行伝とも関わってきます。例えばアキラとプリシラという人たちも出てきます。パウロは多くの人々をキリストに導きます。ユダヤ人の中にもたくさんの救いが起きます。パウロを通して聖霊体験をして多くの人たちが救われていきます。キリストについて聞いたことがなかった人がどんどん救われていきます。コリントはとても豊かな都市でした。自由があって、この一章を読むときにコリントの教会は多くの賜物を持つ教会でした。この教会と現代の私たちの教会どうやって結びつけることができるでしょうか。611教会はたくさんの賜物があります。この20年間611教会の中で神様の働きが多く行われました。預言者のコース、癒しと解放のコース、たくさんの人たちが教会に来ました。それは霊的賜物のゆえです。このコリントの教会の人たちも多くの賜物を持っていました。そして豊かでした。知識がありました。そして洗練されていました。そして多くを語ると雄弁な人たちがたくさんいました。どうしてパウロはこの手紙を書いたんでしょうか。教会が建設されて数年経って多くの問題が起こりました。教会は当時の文化に多くの影響を受けていました。偽の教えが教会にはびこっていました。コリントの信者たちは パウロに助けを求める手紙を書きました。その時パウロはどのような気持ちだったでしょうか。彼らが立て上げた人々が苦しみにあっている。どうして人間関係においてつまずきがあったのか。情欲の問題が教会の中に起こっていました。どうしてこの教会にこのような問題が起こっているのか。このことをパウロは思い巡らせていたと思います。コリント人の信者たちに向けて あなたたちは選ばれた民だと語っています。私たち今日一章を読みます。611教会の人々は飢え渇いています。どうやってリバイバルが続いていくのか、建てられた神によって建てられた教会がどのようにリバイバルを保っていくのか、神様の選びを信頼し謙遜と一致を持って神様の道を歩んでいく、そのような内容で今日は話したいと思います。一節、神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステノからとあります。ソステネとは誰でしょうか。使徒行伝にも出てくる人です。このの働きの18章の8節に出てくる人です。街道管理者をキリストに導くということは簡単なことではありません。この例えば今の時代を置き換えれば、この地区の牛耳ってるその政治家のトップをキリストに導くことということは簡単ではありません。このユダヤ教のコミュニティの人をイエス・キリストに導きました。二節、コリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々に、聖徒として召されキリストイエスによって聖なるものとされた方々へ、主は私たち主であるとともにそのすべての人々の主です。三節、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。このコリントの教会はキリストによって選ばれた民でした。でもこれを当たり前だと思ってはいけません。パウロを通してコリントの教会は神様に召されているということを伝えました。パウロがコリントへ行った時、歓迎されませんでした。使徒の働きでコリントへ行った時に彼は議論をしなければならなかった。ギリシャ人の人たち、ユダヤ人の人たちと議論をしました。そしてキリスト教を軽蔑していました。このキリストの復活を信じませんでした。パウロはこの2つのグループと関わった時に、その中で異邦人や街道管理者も救われていきました。私たちの教会に当てはめたらどうでしょうか。自分の建てた教会で自分は神様に選ばれていると自覚しているでしょうか。神様がイニシアティブを取ってこの町を導いてくださいました。神様の選び、これが重要です。4節から9節も見ていきましょう。4節、私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。 神様の恵み、つまり神様の豊かさに満たされているということです。あなた方言葉と知識と全てにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。コリント手紙はこの時 3,4 年しか経っていませんでした。彼らはお金も必要も全て満たされていて、知識も与えられていました。6節から7節、キリストについての証があなた方の中で確かになったので、その結果あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエスキリストの現れを待っています。コリントの人々は自分自身を疑っていました。このコミュニティの人たちは自分自身を疑っていました。なぜなら周りから攻撃されていたからです。自分は本当に神様に選ばれているのかと疑問に持ちました。彼らは人間関係においても葛藤を持っていたはずです。でもまず一致することを選びました。人間関係問題があって信仰が揺るがされるとき、教会でどうすべきでしょうか。私たち人間はフラストレーションを感じたりがっかりしたりすることがあります。賜物があって力強いけれども、教会の中に分裂がある、お互いのことを嫌って緊張状態が起こる、お互い落胆し合う。でもパウロはここで何を語っているでしょうか。これらの問題を教会があるときに教会に対して心配するな、なぜならあなた方は神様に選ばれたからです。神様が励まして力づけてくださる。教会の中で人間関係で緊張状態を体験したことがあるでしょうか。セルリーダーとセルメンバーの間で、セルグループの中で問題があったとき、私たちの愛と信頼の関係が揺るがされます。教会はいつも多くの問題に直面します。コリントの教会も同じでした。ある人たちは分裂し派閥を作って問題を起こしていました。私たちも611に長くいます。聖霊様がどのようにリアルな方か、多くのことを経験してきました。聖霊様の癒しを経験したことがあります。でもこの教会における美しい一致も経験しています。お互いを比較して攻撃し合ったり、私は神様についていく中で多くの涙を流しました。神様は私はあなたによって選ばれたんじゃないんでしょうか。聖霊様、あなたの力が必要です。どうして私の心は簡単に騙されて人間関係をうまく立て上げることができないんでしょうか。リーダーたちが実地訓練をする、兄弟姉妹の間で疑いが起こることがあります。でもコリントの手紙を通して神様は語っています。この世で私たちは人間関係で困難を経験します。でも神様は確信を持って私たちを励ましています。10節からも読んでいきましょう。私たちは賜物を持っていたとしても一致することがより必要です。コリントン教会は素晴らしい教会でしたが、分裂が起こっていました。私たちは共にキリストについていきますが、一致を持って歩んでいるでしょうか。 私たち本当に素晴らしい賜物が与えられている時があります。でもそういう時に一致することは難しいのではないでしょうか。賜物を私たちは比較し合うからです。賜物がもう明白な場合、人間の性質として比較してしまいます。10節、さて兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの皆によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間割れすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。これはどういう意味でしょうか。一つの心を持ってこのコミュニティにおいて、この同じ価値観を持って歩んでいく、一致することは難しいでしょうか。もちろん難しいです。人間の性質によって私たち意見が本当に異なります。霊的権威者の前ではいいこと、ポジティブなことを言う、次の若い世代に前では自分の一番いいところを見せる、でも自分の近い人には同じようなといった態度を取らずに、人を裁いたりゴシップしたり親しい人の前ではするかもしれません。でも私たちは611教会では透明で純粋でありましょうと語っています。自分たちの仲間にだけ透明かもしれません。でも私たちの心には競争心があります。611教会にはコアバリューがあります。そのコアバリューをこの日常生活で実行しているでしょうか。この説教していること、ステージ上で説教されていること、でも日常でそれを実行しているでしょうか。私たちは分裂するとき、お互いを比較しています。注意深くしなければなりません。私たちは一致しなくてはならないんです。コリントの教会では分裂が起こっていました。12節、あなた方めいめいに、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケパに、私はキリストにつくと言っているということです。キリストが分割されたのですか。あなた方のために十字架につけられたのはパウロでしょうか。あなた方はバプテスマを受けたのはパウロの名によるものでしょうか。例えばこの教会の誕生した時から私は知っている、パウロがこの教会を建てましたから、その最初の時から知っています。ではアポロとは誰でしょうか。彼は聖霊に満たされる前にすでに多くの知識を持って経験も持っていました。彼は聖霊体験を受けて教会を手伝うようになります。使徒の働き19章1節で彼は教会の働きを手伝っています。多くの知識があって有名な人でした。私はアポロの弟子だ、聖書の知識をたくさん持っている、私はケパに、彼らはペテロを知っていたかもしれません。ペテロも有名です。初代教会の弟子です。 私たちは皆キリストのものです。この当時あるグループの人たちがいました。自分たちは霊的であり、人間とは関係を持たない、キリストにだけついていく、自分自身の世界がありました。霊的なものしか追い求めない、霊的賜物を持つ教会が分裂します。私はこの人についていく、私はあの人についていく。611でこのような分裂があったらどうなるでしょう。とても恐ろしいですよね。私はジョシュア先生についていく。ジョシュア先生が癒しと解放してくれる。いや、私はジェイソン先生についていく。聖書学校の校長で。いや、私は HK 先生についていく。私は伝統的な教会を卒業している HK 先生についていく。この知識についていく。このような分裂があったらどうなるでしょうか。これは大きな問題です。これは冗談ではありません。これは教会に分裂をもたらします。パウロがこれを聞いたとき、なのですぐコリントに宛てて手紙を書きました。13節、キリストが分割されたのですか、あなた方にをために十字架につけられたのはパウロでしょうか。私たちは人を高く上げません。気をつけなければなりません。教会は人を、神が人を通して立て上げます。私たちが目に見える霊的権威者を崇めるなら、教会は人に、他の人についていくかで分裂していきます。そして教会の中に一致はありません。誰もこの賜物を誇ることはできません。16節に、私はステパノの家族にもバプテスマを授けましたが、その他誰も授けた覚えはありません。私は誰も洗礼を授けなかったことを喜んでいますと、キリストにだけ栄光があるからです。キリストに何によって私たちは洗礼を授けます。教会のリバイバルは一致して進んでいきます。私たちは霊的賜物を持っています。でも一致していきます。すべての賜物は神様から来るものです。すべての賜物を持ったリーダーたちは教会に神様が導きました。彼らは神様から来たものです。私たちは気をつけなければなりません。私たちは比較してしまいます。これが人間の性質です。私たちが初めて教会に来た時、私も自分と誰かを比較しました。私はあの先生のメッセージが好きだという人もいるかもしれません。でも人間の性質としてそれは当然のことです。私たちはワーシップリーダーも比較して、セルリーダーも比較します。自分自身も他人と比較します。ユースのセルリーダーリトリートをしました。先日神様の前にユースたちが罪を告白しました。 プンノというユースのワーシップリーダーがいるんですけど、生産式をしました。ワーシップチームの人たちが列を作って並んでました。彼らまだ若いんですけど、とってもお互いを比較していました。10年前にも同じようなことが起こりました。その時アサフがリーダーでしたけれども、アサフも自分は他人と自分を比較していたと告白しました。弟子訓練に賜物があるならば、セルグループの人数を他のセルグループと比べるかもしれません。人間関係、霊的権威者との人間関係も他人と比べるかもしれません。コリントの教会は神様によって導かれました。すべて神様によって建てられました。神様の恵みを見るとき、すべてが神様から来たものだと分かることができます。なので比較しないでください。教会にいる兄弟姉妹の皆さんも経験していると思います。マーケットプレイスでも多くの分裂があると思います。これは教会だけではなくマーケットプレイスでも起こります。私たちがマーケットプレイスで働いても、それは神様が選んでその場所に置いてくださっています。神様が私たちを選び、その会社に行くように召されています。だから比較しないでください。一致してください。18節から31節も読みたいと思います。十字架を高く上げてキリストだけを誇る。パウロはコリントの教会に伝えています。キリストだけを高く上げる。十字架にかかってくださったキリストだけを私たちは高く上げるべきです。18節、十字架の言葉は滅びに至る人々には愚かであっても、救いを受ける私たちには神の力です。十字架について神を知らない人にとっては本当に愚かなことです。このような普通の人がなぜ救い主と自分自身のことを言うことができたのかと律法学者たちは戸惑いました。神の子であるならばもっと栄光に満ちているはずだ。このキリストは ナザレという小さな町で生まれ、彼が救い主だということはありえるだろうか。これは愚かすぎる、不可能だ。彼らは旧約の聖書を信じていませんでした。この論理、この理性が彼らが信じることを妨げました。ギリシャ人にとっても知識のある人にとってもこの救いの話は愚かでした。知恵や知識は信じていました。今日も科学を勉強します。哲学も勉強します。それはギリシャ語で始まります。ギリシャ人はとても知識があって教養がありました。そういった人たちは神の奇跡、また復活を信じることができませんでした。嘘をついている、これは愚かなことだ。でもパウロはコリントの教会に伝えました。この教会はどのようにして誕生したのか、 この教会を力づけたいと思っていました。19節、それはこう書いてあるからです。私は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを虚しくする。パウロはここでも励ましています。ギリシャ人たちはこの神様を単純に信じることができませんでした。でもパウロは23節を読みましょう。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるのです。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かでしょう。24節、しかしユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者にとってはキリストは神の力、神の知恵なのです。キリストは神の力、神の知恵です。神様は教会は神によって建てられたゆえにキリストを高く上げる。私たちが分かち合う真理はメッセージを伝える十字架によって義とされる人と比較しない、犠牲を払ったキリストに習う、すべては信仰によって行われる。私たちはこの現実を見てはいけません。神様、天におられるキリストを信じる、復活されたイエスを。26節からパウロはここでもコリントの人々に、あなた方は選ばれたのですと語っています。人の目にはコリントの教会は愚かだったかもしれない。でも愚かなものを選び、強いものを恥かしめるためにこの世に弱いものを選んだのです。28節、またこの世の取るに足らないものや見下されているものは神は選ばれました。神様はこの世においてシンプルな信仰を持っている人を選びます。でもこの世の中にあって、私たちクリスチャンは愚かかもしれません。でもこの世の中において私たちは召されました。この弱い私たちを選びます。その私たちの弱さを通してキリストを高く上げます。31節、まさしく誇るものは主を誇れと書いてある通りになるためです。この誇れというふうに命令文になっています。私たちはこのコミュニティの中でリバイバルがの火が燃え続けるように前を進みます。そのキーは何でしょうか。どのような状況であっても私たちは神に選ばれている。私たちが教会になるよう、力づく良い教会になるよう選ばれています。賜物や人を高く上げるのではなく、へりくだって一致して神様に栄光を返すことができるように。このコリントの手紙が私たちの中心の教えとなるように、私たちはキリストを経験していきます。今立ち上がって礼拝しましょう。 主よ、あなたにすべての栄光を返します。あなたは私たちのこの中心におられる方です。 主よ、あなたは栄光の主です。私たちはあなたに属しています。あなたを褒めたたえます。あなたにすべての栄光を返します。私たちは呼ばれています、選ばれています。今主に感謝しましょう。どのように自分が救われたのか、私たちはこの福音によって救われ、この神の家族とされました。主よ、あなたの教えは複雑なものでありません。私はシンプルにあなたを信じ、あなたの子供とされました。私たちはあなたを信じると口で告白するなら、私たちは救われます。この福音はとてもシンプルなものです。小さな子供でも理解できます。私たちは賢く強くなくてはならないということはありません。救いを受けるために、主よ感謝します。あなたは完璧な神です。人の目に愚かなこと、でも私たちが罪を認め告白するなら、あなたを受けると信じるなら、私たちは救われます。私たちは傲慢です、自己義があります。でも今日振り返るとき、私たちの弱さはあるにもかかわらず、あなたはそれでもなお私たちを選んでくださいました。そして救ってくださいました。あなたに感謝賛美捧げします。私たちがこの罪に陥っていた時、私たち罪の中にいた時でも、あなたは救い清めてくださいました。神様感謝します。あなたを褒めたたえます。あなたの救いを感謝します。主、感謝します。主を感謝します。今日あなたは御言葉を読みました。この御言葉は当たり前だと思いません。ブラックレインが降ってますが、今日集まってあなたは御言葉を聞きました。あなたの選びによって私たちはここにいます。あなたは聖霊様によって導かれています。私たちは救いの一部です。私はあなたの前に立ちます。主よ、あなたは私たちは全員よくご存知です。そして私たちの弱さもご存知です。聖書の御言葉は兄弟たち、私は私たちの主イエスキリストの御名によってあなた方にお願いします。どうか皆が一致して仲間をすることなく、同じ心同じ判断を完全に保ってください。私たちは心の中で人を裁きます。グループを作って人を裁きます。 このモーニングデボーションも誰が今日はメッセージャーか分かったら今日は行かないでこうとか、そういうふうに自分の心で人を差別したり裁いたりします。私たちはレジ権者を裁いているでしょうか。このステージにいる人、メッセンジャーやワッシップリーダーを裁いているでしょうか。セレン様、あなたの霊が私たちを導いてください。私たちがあなたを見ることができるように。私たちはグループを作って反抗し合います。主よ、私たちの祈りを聞いてください。比較すること、競争すること、誰とそのようなことをしているでしょうか。自分の仲間でしょうか、スタッフ間でしょうか。私は人に嫉妬しているでしょうか。霊的権威者が自分よりも他の人を愛している、その自分が比較している人のことを考えてください。私は分かってるけれども、この比較から抜け出すことができない。自分を他人とすぐ比較してしまう。どうして私の権威者は自分よりも他の人を愛してるんだろう。スタッフの中でも私に仕事を押し付けてくる、この人は全然働かない人だと比較することあるでしょうか。今神様に向かって祈ってください。 神様前に告白しましょう。私たちは自分を他人と比較します。私たちは分裂の中にいます。主よ、あなたの御前に今立ちます。神様、あなたは私たちの心を見ておられます。私たちの弱さをご存知です。あなたの御前に立ちます。自分の罪を告白します。あなたは私たちを愛し、そして私たちを抱きしめてくださいます。主よ、今あなたを御前に立ちます。あなたの恵みによって私たちは召されました。でも私たちはいつも比較してしまいます。どうして私はもっと愛されないんだろう。私のセルリーダーはなんで私のことを愛してくれないんだろう。主、なぜ目立たないんだろう。神様、あなたは前に立ちます。どうか許してください。私たちの賜物を見る、行いを見る。自分自身を他人と比較してしまう。どうか許してください。あなたは私を誰かと比較したりしません。ただ愛しておられます。人々を分裂させます。それ自分自身を裁きます。どうか許してください。主よ、今あなたの前に立ちます。あなたの前に心から罪を悔い改めます。私たちの人生の問題、教会の問題、必ず逃れの道があることを信じます。今立ち上がって祈りましょう。主よ、どうか助けてください。 主よ、あなたの約束にしがみつきます。どうか人を裁くこと、比較することから許してください。誤解や恨みを持ち続けることがありませんように、すべて取り去ってください。私がもっと愛することができるように、あなたの目線で人々を見ることができるように、あなたの美しさをこのあなたの創造物の中に見出すことができますように。あなたの愛をシャワーのように降り注いでください。私たちに謙遜と一致を与えてください。主イエス様、感謝します。あなたの血によって私たちは一つです。主、私たちを選んでくださって感謝します。私たちを選んでくださり、私たちが賢かったわけではなく、私たちが愚かだったから、私たちが弱いから選んでくださいました。私たちが良いものであったからではなく、罪の中にあっても主を私たちを選んでくださって感謝します。あなたは先駆者であり完成者です。私たちは今ここにいます。あなたの愛を受け取ります。あなたの御言葉を受け取ります。謙遜を受け取ります。あなたの召しを受け取ります。あと導きについていきます。イエスキリストの皆によってあなたからの謙遜を受け取り、一致して歩んでいきます。あなたは聖霊様が導いてくださることを信じます。すべての兄弟姉妹を祝福します。聖霊様の声を聞き、あなたの地位に従っていきます。私たちの心の中に謙遜がありますように。私たちが奉仕するとき、また人間関係、家族関係の中で私たちは一つです。主を感謝します。イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。また明日会いましょう。これで今日のモーニングデボーション終わります。